RNT and RNK presents We Code Shima Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
10月4日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、岡山 RSK 山陽放送をお聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ、今月10月の前半の担当は RNC 西日本放送のラジオの逗子康代です。よろしくお願いします。瀬戸内国際技術祭の締めくくりとなる秋会期が昨日10月3日スタートしました。もうね、暑さがようやく和らいできたこの時期、まあ、今日はね少し雨模様とはなっていますが、皆さんこの秋、あと散策にぜひお出かけくださいね。秋会期は11月の9日までとなります。この番組は岡山 RSK ラジオと香川 RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷりと紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。今日はですね、秋会期唯一の新規エリアとなります宇多津エリアからのゲストです。色のない翼の彼方を制作されました西澤俊孝さんにお話を伺いします。西澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西澤さんの作品はどこに設置した、どんな作品になりますか？
場所はですね、宇多津町の、四国水族館という、水族館がありまして、
はい、
そこの脇に、昔ながらの方法で、塩を生成されている、塩田があるんですけれども、
はい、
その脇に、作品を設置しております。
じゃあ、海の見える本当に綺麗な景色のところですね。
はい、そうですね。はい。
はい、どんな作品なんでしょうか？
はい、アクリル板をですね、削って、磨いて、そのアクリル板越しにその風景を見るという、そういった趣旨の作品になっております。サイズが割と幅がだいたい5メーター弱あるんですけれども、
はい、
よく水族館の水槽で使われているような、
はい、
そういったアクリルの厚めの板を風景の中に立てて、
はい。
はい。それで、それ越しに風景を見るという、そういった形になっております。
私、今、下敷きのような薄いのを想像しましたが、水族館と聞くと、あれ、ものすごい分厚いんですよね。でも正面から見ると、すごい透明で綺麗なんですけど、しっかりしてるんですよね。
水族館の板はもうさすがにもっと分厚いんですけれども、
はい、
今回僕が使った作品の板は、1枚がだいたい8センチ前後の板を2枚重ねて、作品にしております。
それでもだいぶ厚みありますね。
そうですね。
うん、タイトルはどういうタイトルでしょうか？
タイトルは色のない翼の彼方と言います。
翼の彼方、これどういうコンセプトで考えられた作品なんでしょうか？
宇多津町にはですね、産品神社という神社がありまして、
はい、
その神社のその伝説みたいなのが一つあるんですが、その伝説というのが、
はい、
大昔大和武尊の命の時代なんですけれども、
はい、
当時この辺りを、当時されてたのがその大和武尊の命のお子である、武開口王という方なんですけれども、
はい、
その武開口王が、ある時その瀬戸内を、まあ、巡視というかパトロールしていて、その時に何でしょう、嵐に遭遇してしまい、
はい、
遭難するんです。
うん、
はい。それで、それをこう、なんか憂いた、お父様の大和武尊の命が、その、産品神社に、その、祈念をして、うん、まあ、その、 助けてくださいということで、お祈りをしたんですけれども、
はい、
ちょうどその時に、その宇品神社から1羽の、鳥がですね、飛び立っていって、その遭難をした、盾海溝王を、ちょうど宇多津からの向かい側にある、その本島に、導いていって、それで、武海皇后はその一命を取り留めたっていう伝説があるんですが、
はい、
まあ、それにちなんで、なんて言うんでしょう、その翼をモチーフにした、作品になっております。
そういう伝説があるんですね。私も地元ですが知りませんでした
僕もはい、勉強させていただきました。
西澤さんもそもそもご出身はどちらですか？
岐阜県になります。
今もそちらにお住まいなんでしょうか？
今は神奈川で制作しております。
じゃあここは瀬戸内そして宇多津町というのは初めて来られたんですか？
はい、この展示を通して一応初めて、はい、こちらに伺いました。
どうでしたか、県外から来られると？
ものすごく静かで清潔感のある町だなと。で、他の島々にも行ったんですけれども、
はい、
またそういう島と違った、なんて言うんでしょう、まあ、割とこう近代的な町並みと、まあ、古くからある町並みがこう混在している、住みやすそうな町だなっていう印象を持ちました。
そうですか。番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今回の作品は、割とその、存在感があるっていうよりも、物自体が透明なものですから、
はい、
どちらかというと、うん、作品よりもその風景をこう取り込んだ、まあ、コンセプトというところで、まあ、視覚的にこう感じられるのはおそらくその作品の形態もそうなんですけど、それよりも、やっぱりそれ越しに見える瀬戸内の風景が印象に残ってくるんじゃないかなっていうところで、まあ、いろいろなタイミングが当然屋外なのであると思いますが、朝方であったり夕刻であったり、天気の良い日もあれば雨の日もあると思うんですけれども、そういったいろいろなシチュエーションの中でまたその違う印象をその作品越しに見ていただけるとありがたいかなと思っております。
はい、色のない翼の彼方を制作された西澤俊隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しましまインフォメーションのコーナーです。お電話がつながっていますのは、この秋会期から会場に加わった一つの島となります、三豊市宅間町の粟島です。まずは粟島の明日のイベントについて、瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の粟島担当長尾かなさんにお伺いします。もしもし。
はい、粟島担当の長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長尾さん、今粟島にいらっしゃるということなんですが、お天気どうですか？
はい、雨模様が少し収まってきたところです
ね。昨日からいよいよ開幕しましたが、島の様子はいかがですか？
お客さんもたくさん来ていただいていて、すごくにぎわっています。
あ、よかったです。で、明日イベントがあるということなんですが、どういうイベントになりますか？
はい、はい、ご紹介します。瀬戸内国際芸術祭2025粟島会場のオープニング記念セレモニーです。ザ・ドリフト漂流の島というタイトルで、明日10月5日の日曜日14時10分から旧粟島小学校で行われます。内容は粟島の小学校の校舎と校庭を舞台に、ダンス、音楽、演劇、美術が融合したパフォーマンスです。地域おこし協力隊の前野より子さん演出のもと、粟島でしか見られない特別な時間をお届けします。
はい、オープニング記念セレモニーということで、これ今から一緒に参加したいなという方は参加できるんでしょうか？
はい、ぜひお越しください。
あ、そうなんですね。で、ダンスパフォーマンスも、じゃあもうその場所に行けば 見ることができる。
はい、ご覧いただけます。
あ、いいですね。明日の、はい、14時10分から、淡島小学校ということで、はい、港から歩いて何分ぐらいですか？
歩いて7、8分ですね。
あ、じゃあまあなんとか行けますかね。
はい。
はい。じゃあ皆さんぜひそのダンスパフォーマンスも楽しみですからね。ご参加いただきたいですね。はいはい、
お待ちしてます。
はい。続いてですね、このお時間、淡島にいらっしゃる作家さんにもね、お話をお伺いできるということで、ちょっと変わっていただきたいと思うんですが、帰りつく家、瀬戸内淡島、古い家大流石層農会図像。2025を制作されました青野文明さんです。もしもし。
はい。あ、青野です。どうも。
よろしくお願いします。タイトルが今漢字が15個ぐらい帰りつく家の跡がすごかったんですが、はい、どういう作品になりますか。
ですね。はい、淡島の集落にある古い空き家をちょっと提供していただきまして。でそこに船がこう組み合わされた作品になっております。
古い家に船が組み合わされた作品。
はい。
ということは、船と家が一体化してる感じですか？
なんかこう家を、まあ家は家なんですが、こう、まあ言ってみればこう島みたいなものにちょっと例えまして、それで、こう船がこう島の周りにまあ浮かんでいてですね、家の中はこう水中の世界みたいな感じになって、で、まあ現地のものをこう全部使ってきておりますので、こう必然的にその古い家のこうこれまでの歴史とかがですね、漂ってこう浮かんでくるという感じになっております。
なんかもう想像だけでも とにかく見たいっていう気持ちになってきました。どんな風に出来上がっているのかね、ぜひ見たくなりましたが、はい、いらっしゃる方にはどんなところを見てもらいたいっていうのありますか？
そうですね、割とこうやっぱり作品がこう集落の中に入って行くとこう忽然とこう見えてくるその最初のこう出現するところもなんですけども、あとこう近づいてきますとこうディテールで全部家にまつわるものからイメージができてるんで、それぞれに歴史というか過去の出来事とこうつながっていく部分がつながり合っていくと、うん、でさらに室内にも入れる感じで、室内がさらに細かいディテールが、見えるということなので、こういろんな距離感でこう見れるので、現地に来てですね、それを、味わってもらえればと思っております。
はい、明日はね、淡島でオープニング記念セレモニーもあるということなんですが、はい、アーノさんもご参加されるんですか？
あ、はい、参加というか、はい、鑑賞させていただくつもりでおります。
そうですか、はい、では最後に番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
もう島自体も大変魅力がありますけども、それぞれ、島のいろんな場所にですね、面白い作品も、ありまして、それをたどるとすごくいい体験になると思いますので、ぜひいらしていただければと思っております。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、どうも
ありがとうございます。青野さん、そして長尾さんにお話を伺いしました。毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで、瀬戸内の島の情報満載でお送りしています、このしましまラジオですが、まあね、今青島のオープニングのね、記念イベントの情報もありましたが、 いよいよもうね、もうこの秋会期で最後ですから、いろんな島も力が入っていると思いますし、新しいね、エリアの歌津エリアも本当にね、もうみんなで盛り上げていこうっていうね、気合を感じます。皆さんぜひこの機会にね、お出かけください。そしてこの番組のホームページ皆さんご覧いただいたことあるでしょうか。しましまラジオで、うちの時は西日本放送、そしてしましまラジオ山陽放送で検索していただきますとホームページが出てきます。で、ゲストの方の写真とかですね、内容、また過去の放送、4月間の放送も遡って聞くことができるようになっていますからね、ぜひそこもチェックしてみてくださいね。さあ、それではもう最後の秋会期がスタートしました。このしましまラジオ、たっぷりとね、作家さんの声まだまだ届けていきますよ。また来週皆さん楽しみにしてください。今週はここまでです。さようなら。